愉快で宇都宮、宇都宮インフォメーションです。毎月最終週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、今日は電話でのご出演となります。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは新型コロナウイルス感染症に関する話題についてお話を伺いたいと思います。
はい。
昨日21日日曜日で宇都宮市独自の緊急事態宣言が解除されましたね。
はい。2月7日に栃木県は国の緊急事態宣言の対象外となりましたが、県の段階的な緩和の期日と合わせて本市独自の緊急事態宣言についても2月21日まで延長しておりました。この間、市民の皆様、事業者の皆様方の多大なるご協力のおかげで新規感染者数も減少し、本市独自の緊急事態宣言についても解除することができました。大変ありがとうございます。また営業時間短縮にご協力をいただいた飲食店の皆様への協力金につきまして、申請期限が近づいているにもものもありますので、お忘れなく申請していただきますようお願いいたします。なお、本市独自の緊急事態宣言は解除となりましたが、新型コロナウイルス感染症は決して油断することができません。市民の皆様、事業者の皆様方には引き続き基本的な感染症対策や感染リスクが高まる行動を回避していただくようお願いいたします。
ちょっとした油断が感染症拡大につながることにならないよう、ラジオをお聞きの皆様も引き続きマスクの着用や手洗い、うがいといった基本的な感染症対策を徹底していただきますよう。また密集、密接、密閉の3密の回避や大人数や長時間に及ぶ飲食を避けていただきますようお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止、営業時間短縮協力金などの宇都宮市の支援制度については後ほどご案内いたします。それでは続いての話題です。ラジオをお聞きの皆様も気になっている方が多いと思いますが、先日発表された LRT の開業時期と事業費の見直しについて詳しいお話をお聞かせいただけますか。
はい。本市が目指す NCC のまちづくりの軸であり、多くの方々に期待していただいている LRT ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響などにより事業用地の取得に時間を要しており、開業が令和4年3月から1年程度遅れることとなってしまいました。開業を心待ちにしていただいている市民の皆様から大変残念だという声もいただいております。この場をお借りいたしましてお詫びを申し上げます。今後は令和5年3月の開業を目指して工事に取り組んでまいります。また LRT 事業の概算事業費について約412億円を精査してきました。軟弱な地盤層への対応や安全性、利便性の向上などのため増額になった一方で、レール等構造の使用見直しを行いまして約27億円の減額に努めました。結果といたしまして約191億円の増加となり、約603億円となる見込みであります。
増額理由について具体的にお話しいただけますでしょうか。
はい。 LRT は全線を新設する全国初の大事業であります。実際に工事に入る前の調査などで対応する必要が分かるものが出てきました。まず軟弱な地盤層への対応についてですが、地質調査の結果、想定以上に厚い軟弱地盤層に対応するために基礎杭の延長を行いました。
そういうことは事前に分からないものなんでしょうか。
そうですね、構造物の設計にあたってはまだ市の土地となっておりませんので、建設予定地の近くで実施した地質調査結果を参考にしながら設計を行っています。特に東日本大震災で被害の大きかった清原地区では地盤が軟弱であることをも想定していました。それを予測して準備してまいりましたが、実際に土地を契約をさせていただいて用地を取得した箇所で工事着手する際に、その真下で地質調査を行ったところ、橋梁区間のうち軟弱地盤層が当初の想定よりさらに厚い箇所があることが判明し、基礎杭を深く延長する必要が生じました。また 近年頻発している豪雨、台風15号19号など記憶に新しいところですが、はい、自然災害も要因の一つと考えられますが、当初の想定よりも地下水が上昇していたため止水対策が必要となって土留めを追加することになりました。今後発注する構造物工事でもこれまでの実績から軟弱地盤層が当初の想定より厚いことが想定されますので、今後発注する工事を含め増額となりました。
軟弱地盤層への対応を強化するということですね、
はい、
令和元年の、ね、台風19号本当にこう記憶に新しいところですが、近年の雨量を考えますと水害対策もしっかりと講じなければなりませんよね。
はい、そうですね、うん、まあ、LRT は重要な交通インフラでありますので、近年の豪雨災害などにも十分対応できるものでなくてはなりません。車両基地にある車両を守る必要があります。そのため車両基地の地盤を周囲より1メートルから2メートル程度高く整備するために、さらに土を盛ったり L 型擁壁を追加したりする必要が生じました、まあ、この他にも隣接歩道のバリアフリーなど安全対策に万全を期すための工事や、地域連携 IC カードシステムの導入など先進技術も取り入れて利便性を向上させる取り組み等も事業を進める中で実施してまいりました。
なるほど、お話を伺っていますとみんな必要な工事ではないかと思いますね。
はい、そうですね、うん、まあ、このような中 LRT の概算事業費は本年度車両の製造やさまざまな工事等に着手してその実績を把握することができ、当初の概算事業費を精査して191億円の増加となりました、まあ、大きな数字でありますが、一つ一つの工事等は必要なものと考えています。またこれによって他の事業に影響を与えることはありませんし、他の事業も滞りなく進めてまいります。コロナウイルス対策も当然第一に行ってまいりたいと思います。またこの事業は単に LRT の事業ではありません。他の宇都宮のさまざまな面で大きな効果を生むようになっています。現に駅東側の路線価が、まあ、上昇率では北関東で1位となりました。その上昇率は約 13.7% です。また LRT 計画沿線の人口も増加をしています。まあ、結納森地区ではこの5年で人口が 1.5 倍となりました。今年4月には大きな小学校が誕生することになります。今後も宇都宮全体の発展につながること、そして NCC の形成や、またこの LRT は再生エネルギーで走ることになります。ゴミ焼却施設、宇都宮市の焼却施設で発生した再生エネルギーをすべて電力として LRT で使うことになりますので、これは全国のモデル都市にもなると思いますし、新しいスーパースマートシティの構築にも役立つものだと思います。開業時期が1年程度遅れることとなりますが、開業を心待ちにしていただいている多くの市民の皆様のご期待に応えられるよう、今後ともその早期実現に向けて全力で取り組んでまいります。
LRT の開業を楽しみにしている皆様にとっては残念なお知らせもありますが、安心安全で便利な公共交通になるよう整備の見直しをしているということですので、改めて令和5年の開業を楽しみにしていただきたいと思います。今日のご出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なお宇都宮市からのお知らせです。宇都宮市では新型コロナウイルス感染症に関して様々な支援策を行っていますので、一部をご紹介します。まず個人向けですが、一人親世帯臨時特別給付金、そして一定の高齢者への PCR 検査等費用の助成があります。次に事業者向けは営業時間短縮協力金があります。対象期間は1つ目が1月15日から2月7日の全24日間、2つ目が1月16日から2月7日の全23日間、3つ目が1月27日から2月7日の全12日間で、こちらの申請期限は3月5日です。4つ目、2月8日から21日の全14日間についての申請期限は3月19日となります。 お問い合わせは新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター、電話 028-341-1787 までお願いします。その他事業者向けについてはビジネス PCR 等検査事業、そして新型コロナウイルス感染症対策特別資金があります。支援策について詳しくは広報誌や市のホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。住めば愉快で宇都宮、宇都宮インフォメーションでした。
住めば愉快で